皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は天地人をつなぐリーダーシップというお話です。この天地人をつなぐリーダーシップというのは今度6月のですね、3、4ですか、松本で開催いたします。リーダーシップ研修のタイトルにも使ってるんですが、特別変わったことを私言ってる思いもないし、言葉は昔からある言葉なんですけども、非常に大事なことだと思いますんで、その概略について皆さんにお話をしていきたいと思うんですね。リーダーシップといった場合にはですね、一番皆さんよく考えてもらうのは、人と人をつなぐリーダーシップということだと思うんですね。リーダーシップというのは、リーダーという言葉が示すように、それ人というふうに皆さん考えて、だから、いかに人をつなぎ合わせるか、これがリーダーシップだとお考えになることが本当に多いんじゃないかなと思うんですね。で、その意味において、それが間違いだとは一切申しません。っていうのはですね、やっぱりその人のつながりっていうものがないと、それこそ家族も成り立たないし、町も成り立たない、企業も成り立たない、国も成り立たないってことになりますから、それやっぱりそのですね、人をつなぐっていうことはすごく重要なことであります。しかし、こう人をつなぐのはいいんですが、それで例えば、家族運営するんでも、国運営するんでも、企業運営するんでもですよ、どっちに行くんですか、何をするんですかってなった時に、ちゃんとみんなでそこに行けるのかどうかって大きな問題がありますよね。例えば会社を一つ作りましたと、みんなで集まってこんな会社作りましたと、でこういうことやりたいと思ってるんですと、そこまでは合意できたと。でも実際やってみたら全然そうはならないと。そうするとなんかうまくいかないから会社壊れちゃったと、みんなバラバラになっちゃったという話が、星の数ほどありますよね。で確かにリーダーシップってのは人をつなぐっていうことだから、例えばこうね、少しそれをですね、もう少し上手にやろうと思ったらね、例えばこうベンチャー企業を作るときもまず企業理念を作るんだと、ミッションとかバリューとかビジョンですね、任務とか守るべき価値観とか将来展望を作って、それから集めないとですね、うまくいかないと。で何も決めないでそのリーダーシップで人を集めるってこともやりようによってはできるんですけども、それは何か新しいことを やんない場合、何もしない場合ですね。なんとなくほら、喫茶店にですね、朝10時に行くとそこらのおじいさんおばあさんが集まってると、もう昔からの、今そういう喫茶店あまりないけど昔よくあったでしょうね。朝、10時ぐらい行くとなんかそこらのおじいさん、おばあさん、おじいさんおばあさんの年は行ってないな、5、60の人、いうような人たちが集まってさ、なんとなくこう話をしてね、で昼前には帰っていくというのありましたよね。こういうリーダーシップなら、あんまり難しくないんですよね。なんとなく来た人だけで顔合わせをしてですね、適当になんかそこで挨拶して、お互いに言いたいことを言ったり聞いたり、要するに相手を不快にさせないようにですね、不快にさせないようにして、で今また来るねーで帰ってくれば、そういうのをですね、リーダーシップじゃリーダーシップですよね。そういうのをお互いにみんな考えて運営するんだから、それはですね、あんまり悪いことないんですよ。実は私こういう例知ってるんですね。もう私の大先輩の方から教えてもらったんですが、その会社の友人がすごい会社作ってんだと、資本金 5,6 人の会社っておっしゃってたかな、資本金みんなで出して、それはですね、宴会をする会社なんだと。今から30年ぐらい前の話ですよ。その資本金出して、もう高齢者の方だね、退職した方で、で資本金で宴会をするんだと。死ぬまで何回宴会できるのかと。資本金がなくなってきたら、なんか足すって言ったな、なくなったら足して、死ぬまで何回宴会をできるのかということで頑張ってる会社があるんだね。それ面白いですよね。宴会をするための会社なんですよ、資本金を食いつぶしてね。それ別に悪くないですよね。そういう感覚の、喫茶店で集まるとか宴会をしましょうぐらいの感じのリーダーシップっていうのは実は悪くないんですよ。ちょっとこれ話それちゃうけども、そういうところのリーダーシップをマネージできる、喫茶店のオーナーとか飲み屋のオーナーって立派な人なんですよね。 いろんな価値観をですね丸めて許容できるけども同時に人を不快にさせない力と、なんかそのギスギスしたものを丸くしてくれるような包容力、なんか行ってみたいなという期待感を抱かせる力って、実はそういうところの亭主やる人のリーダーシップってものすごく実はレベル高いんですよ。まあちょっとそれはちょっと話それましたんで、まあそういうリーダーシップなら、まああまり天持ちもあんま難しくないんですよ。ところがやっぱりですね、5年後にこういう会社を作って上場したいとかね、地域でこういうような業績を上げたいってなった場合にはですね、やっぱそれはですね、ちょっとハッスルしてですね、なんか決めなきゃいけないんですよ。企業理念も決めなきゃいかん。でもその決め方もですね、トップ一人で決めるとみんながついてこないことあるでしょ。じゃあみんなで決める。じゃあみんなで決めるときどうやって決めるかとかですね、そのどのようにまあそこを上手にですね、まあ塩梅するか、塩梅っていうのはどれだけその踏み込むか、どれだけ曖昧にしとくか、その遊びの部分をどうするかとかですね、まあ特にビジョンとかね、数字まで入れちゃうとか入れないとかですね、まあそのいろいろ考えなきゃいけないでしょ。それから実際に例えば組織がもう運営始まったらですね、日々の揉め事はどう対処するとか、それから予定通り業績が上がらなかった時にどうするかですよ。予定通り業績が上がらないっていうことは何かを変えなきゃいけないっていうことの可能性が大きいですから、どこをどう変えるかの、まあ言ってみれば調整ですね。人々を新しい方向に連れていくための人々をグリップする力、そういうのっていうのはリーダーシップの技術がすごくいるんですよね。まあ横型リーダーシップの技術で、まあそういうの本にもありますからね、売ってる本にも書いてありますよね。そういうものいるんですが、しかしですね、まあそうやってこう人にばっかり焦点を当ててやるリーダーシップのね、もう一つ大きなところでその限界につながることがあるんですよ。限界を迎えることがあるんですね。例えば今みたいな時ですね、今 IT 業界っていうのが、 IT に限らずハイテクでも何でも資本市場から猛烈な投資資金を受けてやっていたビジネスが厳しくなってるんですよ。要するに金が集まらなくなっちゃってるんですよ、金融市場で。市場崩壊みたいな形になっちゃってるんですよ。中国ももちろんそうだけども、アメリカももうだんだんそうなってきてますよね。超大金持ちがいて、この人が、まあ、手金でやる投資は動いてるんですよ。手金でやる投資はね。ところがいろんなところから金を市場を使って集めてくる投資は、市場が壊れちゃうと金集まらないから、そういう金来ないですよね。そうするとね、このまあ一つ言ってみれば5年後に大儲けしそうだからと言うんで投資家が金を出してくるようなビジネスってあるでしょ。例えば太陽電池だとかですね、まあブロックチェーンでもね、まあ5年後はこれだけの市場規模になるだろうと、これぐらい儲かりそうだってね、金出してくるのありますよね。でそういうのってですね、投資家がいなくなったら金来ないんだよな。見通しが変わったら全然金来ないんだよ。中国なんかいい例でしょ。中国で深圳でこれからどんどんビジネスやろうと思って行ったらですね、もう扉が閉まっちゃったと、革命だと、もう投資家も入れないで、製品も出せない、もう店じまいして帰るだけと。ロシアは全くそうですよね。ロシアを店じまいになっちゃっただけ、突然ね、CD でですね、現金自動預け払い引き出し機でですね、こうゆっくり操作してたら時間が来て蛍の光が鳴り出してですね、早く帰って帰ってシャッター閉まっちゃったというような状況ですよね。で、要するにこういうのってのは何が間違ってたかっていうと、一つは天を見てなかったんですよ。要するにね、夜中にですね、鬼がね、酒盛りをやっててですね、大いに遊んでたと。そしたら朝が来たっていうんで、鶏の声を鳴いて、あっという間にね、恐れをなしてみんな逃げちゃったって話があるじゃないですか。あんな感じなんですよ。おい、今テーマどうなってんだと、あなたたちが遊べるような状況に今なってるのか、この先は引き続き同じような投資ができる状況になってるのか。要するに天の運行ってのはすごいもんですからね。例えば歴史見たって、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、なんとか時代、へったら時代ってあるでしょう。それから近年だってですね、1989年の、崩壊するまでの冷戦の時代、それが終わった後の、まあ、グローバリゼーションの時代で、まさに今年2022年以降はですね、新冷戦でもないんですよ。新冷戦でもなくて、まあある意味では鎖国の時代ね、完全な鎖国ではないですけども、まあブロック化、まあ反ブロック化、4分の3ブロック化ぐらいの感じなのかな。こんな感じの時代にこう戻ってきましたよね。こういうのっていうのは お天道様と星の運行を見てなきゃ分かんないっていうふうに例えていいと思うんですね。例え方としては星をよく見とけよと、からそのお日様と月の運行をよく見とけよと、もうすぐあれ沈むんじゃないかあの星はと、あるいはもうすぐ沈むって言えば隠れてくるね、要するに星がずっと動いてきますから、星も太陽も月もこう空をさこう動いていくでしょ、動きの様子見ていて、あからもうすぐこれ沈むんだろうとか、もうすぐ今度こういう星が上がってくるぞと、だから今のこういう部分の経済とか政治はもうすぐ終わりで、今度はこういう政治が来るかなとか、あるいは天気に例えてもいいですよ。これはえらい随分天気いいけども、これ明日の天気はどうなのかなと、よく見るとなんかですね、生暖かい風が吹いてる、これもしかしたらこの後ですね、夕立でも来やしないかなと。要するに天気って言ってもいいですね、それはね、星の運行だけじゃなくて。これもう少し短い光になりますけども、要するにこう怪しげな変化はないか。で、じゃあ大雨だから明日も大雨かっていうと、そんなこともない。これはもう諦めたと思ったら突然ですね、雨が止んじゃってカンカン照りになっちゃったと。なんか今日は午前は大雨だったけど、今日は晴れたんじゃな。午後はね、すごく晴れてんじゃないかという日もありますよね。これも天の運行なんですよ。で、こういうのはやっぱり時事の問題はまず第一で、時事がどうなってるかって話はね、天の運行してるにものすごく重要で、まあこれで大体その皆さんね、見るときに今何が起きてるかご覧になるんですが、そうじゃないのよ。天気予報みたいなもので、どう動いてるかが大事なの、あれ。点を線に、線を面に、面を立体に、立体をその動画にって話しますでしょ？あれ、天気図だってですね、ほら、過去の天気図、こう、時間に並べると、ちゃんと動いてるでしょ？で、あれ、将来をね、大型コンピューターで、スーパーコンピューターで予測すると、まあ、1時間後の天気図とか、1日後の、天気図とか出てくるんでしょ、あれ動いてんですよ。時事も全く同じで、今こんな形なんだけど、あれ10年前はどうなってたと、で来年はどんな形になると、時事もですね、あれ天気図みたいなもんでこう動くんですよ。これをやっぱりある程度予測するんですよ。これの大気圧はこれ消えるだ、でもここもう一回低気圧できそうだとかね、ここはしばらく高気圧だろう、天気がいいとかね、天気悪いって意味ですね。つまり政治経済の状況安定してるか不安定してるか、あるいはその嵐が生まれてる人はどこで生まれるのか、台風はどこで生まれそうだとかですね、どこで消えそうだとかね、これもだから動画の世界なんですよ。これ予測するとね、予測しないとなかなか危ないね。予測しないと天気予報をね、見ないで山なんか登ったら危ないし、あるいはその行楽地もね、いやなんか天気いいからって言うんでですね、行楽地行って今日は夕立がありますなんてのを忘れて行ってですね、最後びしょびしょになっちゃった話もありますわな。だからね、まあやっぱり、その時事は大事なのよ。で、その時事のね、天気図がどう動くかを、天気図の変化を予測するときに、歴史だとか宗教だとか、さまざまな教養がね、実に役に立つんだ。っていうか、他に方法がないのよ。なんて言いますかね、天気図もいろんなパターンがあるでしょ。例えば、まあ、日本だとね、四季がありますからね、四季の典型的なパターンってあるじゃないですか。春の天気図だとか、夏の天気図だとか。秋の天気図、冬の天気図ね、いろんなバリエーションもさらにあるし、あるいは局地的なものがあるでしょ、この土地特有の天気みたいなね、あれこそね、私に言わせれば歴史であり宗教であり民族であり、それからやっぱその風土ってやつですよね、あれよく分かってないとですね、こう天気図の変化がなかなか私は分からないと思う。で、これに合わせてリーダーシップ組むということは、その天気の変化を織り込みながら何をするかとか、どういう仕事をするかを考えるってことなんですよ。遭難しそうな、ね、危険な嵐になるとき山登りしちゃいけないしですね、あるいはなんか大雨降りそうならですね、大雨降る前に帰ってきた方がいいし、危なそうなら傘持ってけいいですね。経営も同じでですね、これやっちゃいけないとか、逆にここはしばらく天気がそうだから、この際ずっと先まで行ってみるかって経営もあるし、危ないときはですね無理しなきゃいいんだよ。金と時間と人で無理しなきゃ何とでも大抵なるんですわ。無理するからいかんので、無理しない経営者がいいわけね。それはだから天を見るわけですな。じゃあ地を見るって何かっていうと、これは風土と人ですわ。で、まず風土というのはですね、グローバル化の時代にはね、あまりみんな気にしてなかったんだけど、実はこれすごく大きいんですよね。例えば私はね、日本はね、一つ世界に誇れるところがあって、あると思うのはね、儲からなくてもコツコツ一つのことをやり遂げるという人が本当に多いでしょう。 こういう国は貴重なんですよ。例えばね、製造業を一つ取ったってですね、平成の時代って30年間ぐらいどえらい不景気ですな。これでもね、ちゃんとやってる人いるわけですよ。工芸に近いものからね、まあ、普通の製造業まで。農業も同じですよ。漁業も同じですよ。要するにね、まあ生活できないほどね、生活できないほど、まあ、儲からないと困っちゃうんだけども、まあ、生活できる程度の儲かり方であればですね、片っぽでなんかどんな華々しいビジネスやれば3000万儲かる、何をやればですね、億万長者なんて、こんな話はね、全く気にしないで、自分自身で決めた自分の目標のために、コツコツ仕事を続けてる人っているでしょ。こう人がいる風土といない風土って世界にはちゃんとあるんですよ。日本はいる風土だよね。私の理解だと大陸はなかなかいないですよ。すべてとは言わないけど、いないところが多いですよ。中国だとか韓国だと見るとね。そういうのはやっぱりあんまりこの評価されなくて、その時々で儲かること、その時々で華々しいことをやることが優秀な人の条件みたいなのがありますよね。だからその製造業だって儲かるからやるわけですよ。儲かんなかったらやんないですよ。IT だって儲かるからやるんですよ。儲かんなきゃやんないですよね。熟練技術者だって熟練でその分金がもらえるからやるわけで、こんなの欧米行ったらもっと顕著ですね。自分の実力は自分がいくらもらえるかで評価すると。自分の実力は自分の給料で決まるという考え方が強いから、やっぱり安い給料だってやらないですよね。安い給料でやってるってことは敗北を認めることで、それは屈辱的なことだから、誰に対して屈辱的かっていうと自分に対して屈辱的だから、儲かんない仕事をあえてやらないと。それをあえてやるのはもうゲームから降りちゃった人たちで、ロハスな世界とかね、まあ今回コロナで数人言いましたけども、そういう、まあ言ってみればビジネスの世界から降りちゃった、ゲーム降りちゃった人の世界だよな。ゲーム乗ってる人であんまそういう人いないと思いますけどね。やっぱりなんかこう、給与で物事の自分の実力を測る。いくらもらってるから実力を測るってことになると、儲からないことやらないですよね。こういう人たちの世界っていうのは逆にものすごく嗅覚が発達してるんだね。狩猟民族みたいなもんなんですよ。どこに餌があるかと、どこに木の実がなってるか、どこにこの獲物がいるかってことすごくはっきりよくわかんで、いつもキョロキョロしていて、儲かるも飛びつきますよね。反対に、一つことコツコツやる人っていうのは、コツコツやりますから、そこで時間をかけていいものを作るから、そこはやっぱり安定した環境を作ってあげればいいんだね。安定して働ける環境さえ作ってあげれば、時間がかかっても、それは偉大な結果を出してくれますよね。それがこの、まあ、風土ですね。で、さらに人間のですね、個人の能力も、まあ、割と地に近いもんですよね。要するに、まあ、スポーツが得意とか、あるいは計算が得意とか、話が得意とか、まあ、絵描くの得意とか、なんかその人固有の、その、まあ、長所ありますでしょ。短所を挙げたらキリがないんだね。短所を挙げたら誰でもキリがないから、長所がどこにあるかというところをやっぱり見極めるわけですよ。で、あとはなんかこう、最後は相性ですからね。人間は機械じゃないんで、パズル解きのようにですね、これとこれと組み合わせ一緒に仕事やってくださいなんてチーム作ったって、そんなくっつかないものはくっつかないですよ。ねえ。だからやっぱそれは、何か足りないところがあれば、みんなで補うぐらいで、余計な人を一人入れるよりも、その部分はみんなで補ってやった方がうまくいくってことはよくあるんですよ。だからここはパズル解きじゃないんでね。でもまあしかし基本的には何が得意っていうことで、だいたいチームを作るといい。で、その何が得意っていうのも、自分の持ってる技術だとか、その技だとか資格もいるときはいりますけども、そうでないものも多いわけですよ。みんなのチアリーダーであるとかね、調整がうまいとかね、これだけでも十分大事な役割で、やっぱそういう人がいないとですね、まあ、ダメなんだね。誰かその営業で稼ぐ人がいると。で、注文取ってくる人がいると。で、注文取ってきたらそれをですね、ものに変える人がいると。で、そのものを実際納入してお金を受け取る人がいると。で、その受け取ったお金で食事を作る人がいると。その食事を食べて今日また営業に出てく人がいると。みんなほら、ぐるぐる回ってるわけですよ。ぐるぐる回ってるから、どれか一つ欠けても、すべての人が成功しないわけだね。ええ。そんな風に世の中になってますから、やっぱその地ということを考えるとですね、地面の地ってことを考えると、得意なところはどうやってそのリングの中に入れて生かすかっていうふうに考えればいいわけですね。で、もうですから、これがやっぱり天地人のリーダーシップなんですよ。今までのように安定した時代でね、みんな一つの型にはまればね、成功するっていう時代は、天も地もなく、型にはまった人間を集めて、で、組織作ればいいと。でももう違う。全然違う。 天と地分かってやらないと何やったって成功しないし、それからまあ何て言いますかね、何も形になすことはできないんじゃないかと思うんですね。逆に言うと天地人って昔から本当に言った通りで、この3つやっぱ揃って全部完結するようになってんですよ。ですから今までの時代が異常な時代だったんですね。天地を無視した時代ということで、でこれから改めて天地を考えたリーダーシップないと成功しませんのでね、まあ、私研修はまたやりますけどもね、また来ていただければありがたいと思うし、そして皆さんもぜひ実践していただきたいと、こういうふうに思っている次第になります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、天地人をつなぐリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。